町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
AI 人工知能の分野では、一昨年の11月アメリカのオープン AI が対話型 AI のチャット GPT を公開し、わずか2ヶ月で世界のユーザー利用者が1億人を突破するなど、文書や画像、音声などのコンテンツを自動で作る生成 AI が凄まじい勢いで普及しています。
そのこと自体は大変な話題になりましたし、
はい、
生成 AI という言葉は去年の新語・流行語大賞のトップ10にも選ばれましたよね。
そうなんですけど、意外なんですけど、 GMO リサーチが去年の11月末に日本国内の15歳から93歳までの1126人を対象に実施した調査があるんですけど、これによると生成 AI っていう言葉を知ってる人の割合、これは、認知率ですけど 63.6% に達したと。ところが実際に使った経験のある人はわずか 16.6% にとどまっているってことも明らかになってます。なのでこの調査から推測する限り、新しいものをおっかなびっくりで眺めてる人も多いんじゃないのかなと僕思うんですよね。
確かに雇用を奪われるんじゃないかとか、著作権やプライバシーを侵害されるんじゃないかとか、犯罪に悪用されるんじゃないかとか、あまり良くない指摘も多いですからね。
ですよね。そこで今日は、生成 AI なんか怖くないっていう、タイトルの調査レポートなども公表している、理工経済社会研究所の早崎康弘所長をお迎えし、生成 AI の現状や実力、私たちの生活への影響、そして企業や日本政府が考えなければならない問題点などについて説明していただくことにしました。今日のテーマは、
怖くない、今こそ使いこなしたい生成 AI とは、
ということで、生成 AI を徹底的に深掘りしたいと思います、はい、早速今日のゲストをご紹介しましょう。早崎さん、こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早崎さんはこの番組初出演ということで、簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。
はい、
早崎さんは1983年に日本銀行に入行され、横浜支店長や総務人事局長、そして金融庁国際担当参事官や農林中央金庫の国際戦略常任アドバイザーなどを経て、2021年6月に現職の理工経済社会研究所の所長に就任されました。
早崎さん、今日はその名前は知ってるけど使った経験はないという人が多い生成 AI について、いつまでも食わず嫌いでいいのかみたいなことも分かりやすく教えていただきたいと思ってます。一つよろしくお願いします。
はい、私ラジオには慣れてませんが、まさに怖がらずにやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
楽しみにしています。生成 AI との付き合い方というのは、私はもちろんリスナーの皆さんにもとても気になる話だと思いますので、最後まで番組を聞いていただければと思います。町田鉄の深掘り、この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り。
はい、改めまして今日のテーマは、
怖くない、今こそ使いこなしたい生成 AI とは。
はい、オープニングでお話したように、今日は一昨年の11月、アメリカのオープン AI が対話型 AI のチャット GPT を公開して以来、関心がものすごく高まっている生成 AI について、我々がどう付き合っていくべきなのか、理工経済社会研究所の早崎所長に読み解いていただきます。ということなんですが、早崎さん、本題に入る前にちょっと教えてほしいんですけど、日本には民間のシンクタンクっていうのがたくさんあるんですが、理工経済社会研究所っていうのはシンクタンクとしてどういう特色があるんですか？実はこの番組に関してはこれまで、たくさんの方が出てくれていて、例えばその日本経済新聞社が設立母体の日本経済研究センターとか、あといろんな金融機関グループのシンクタンクとか、いっぱい出てもらってるんですけど、そういったシンクタンクとはちょっと違った特色があるんですよね。
はい、まずまあメーカーにあるシンクタンクってこと自体もしかしたら、うん、世間では珍しいことなのかもしれません。 そうですね。それでシンクタンクといっても実はそんなに大きなシンクタンクではなく30人ほど の人数でやっています。それで私のように、はい、理工の外から来た人間と理工の社員の混成部隊で、はい、やっているということで、まあ、その、まあ、2つの力を合わせるということが一つの特色になっています、
はい、
でその上で仕事の中身やり方で特色があるとすれば、一つはもともとなんでこの研究所ができたかというと、うん、2010年にできたんですけれども、はい、当時の桜井社長が経済同友会の代表幹事を務めていました、
はい、
でそのまあ、代表幹事なのでいろんなサポートが必要だろうということでそのサポート部隊として作られたという歴史があります、うん、なので経営トップをはじめとする経営層に対して、まあ、いろんな情報を提供したりあるいはいろんな提言を行ったりっていうそういう内部のシンクタンクとして、まあ、スタートしたというのがこの起源になっています。でただまさにレポート読んでいただいたというのは大変嬉しいんですけれども、まあ、中で閉じこもってるだけではダメなので、うん、しばらく経ってから対外的にホームページも持って情報発信をしているということをしています、うん、それからもう一つ研究の内容で特色があるのはどんな研究所でも例えば経済についてとか、はい、経済安全保障とかあるいは環境問題とか取り上げていてそれは共通しているんですが、働くっていうことを研究テーマにしています、うん、でこれは理工という会社の企業ビジョンとして働くに喜びをっていう、まあ、つまり働く人が単に楽するだけじゃなく本当に喜びを感じるようなそういうサービス製品を提供したいというビジョンを持っていて、うん、なので働くというのを研究しようということをテーマにしています。で実はAI について研究を始めたきっかけもまさに AI というのが人々の働き方に非常に大きな影響を与えるだろうということがありかつたまたま去年の1月に、はい、他の10社ぐらいの方と一緒に働く人の創造性コンソーシアムという共同で研究する場を立ち上げました、
はい、
でその中でも AI の専門家の方をお呼びして、うん、まさに AI と働き方 AI と創造性の関係のようなことを、まあ、研究テーマの一つにしたということでそのまさに働くということをテーマの一つにしているのがおそらく他にあまりない特色かなというふうに思っています。
なるほどね。まあ、経営のアドバイザリー機能から始まってそういうことをやってらっしゃるってかなりユニークなシンクタンクですよね。後ほどちょっとその今日のテーマの生成 AI に関連した経営戦略や雇用のあり方も伺いたいと思いますが、まずはですね、最初の質問として長い研究開発の歴史もあるようなんですけど、まあ人工知能自体はですね、しかしまあまずはこの最近話題の生成 AI について、その現状とか実力っていうところを客観的に聞かせていただけますか。
はい。まず生成 AI 自体まさに町田さんもおっしゃったように一昨年11月チャット GPT 登場で、まあ、非常に注目を浴びてきたということですが、AI っていうと多分日本人にとって記憶に新しいっていうか深いのが、はい、将棋とか囲碁の世界で、
はい、
まさに AI に負けてしまったということを、これ私、囲碁や将棋の、なんていうか、専門家でも、自分が強いわけでもないんですけど、やっぱり非常に衝撃を受けたっていうことを、記憶しています。
はい、わかります。
で、そういう、ことからもう5、6年経って、ある種 AI について、一方で徐々にいろんなビジネスで実は AI を使うってことは広がってきていると思いますし、例えばいろんなサービスを自分がいろんなとこで購入した履歴が残っていて、それをこう分析されてあなたにはこういうサービスがふさわしいですよみたいな提案がされてくるっていう、まあそういうようなことも広い意味で言うと AI がいろいろ発達する中でサービスが高度化し、まあいろんなそういうことができてきたっていうことだと思うんですけれども、やっぱり生成 AI っていうのがこうあまりに人間に近いことができるっていう、そういうことで衝撃をもたらしたっていう、そういうふうに受け止めています。まあ、実際まあ、いろんな不満もあるかもしれませんけれども、うんうん、何か質問を投げると確かにそれらしい答えをしてくれる、あるいはその文章を書いてくれというとそれらしいしっかりした文章を書いてくれる、あるいはその、はい、単純に分かりやすいこととしてこれ英語に直してよっていうとすごくいい英語を書いてくれるとかですね、そういうようなこと、それ今文章だけですけども、それ以外の世界でも画像とかいろんな情報を処理できると思いますが、うん、そういう意味でなんか人間に近いよねっ ていうあのインパクトを与えたっていう、それがあの衝撃の大きさにつながり、まあ、これから話題になるかもしれませんけれども、逆にいろんな不安を呼んでいるっていう、そういうのが現状だというふうにあの思っています、うん、
なるほどね。あのじゃあそこに関連してっていうか2番目の質問になりますけど、はい、あの理工経済社会研究所が去年の12月に公表されたレポート、生成 AI なんか怖くない、あの正式名は生成 AI が創造性を刺激、新時代に必要となる能力はっていうやつをあの読ませていただくと、その特に雇用への影響に焦点を当てられていて、 AI に仕事を奪われるんじゃないかといった危機感が広がっている点について、まあそういうデメリットばかりに注目するんじゃなくて、まあデメリットばかり見てるのは危うくて、むしろあのいろいろ考えなきゃいけないっていうことをあの書かれているように読ませていただいたんですが、これどういうことか、ちょっとリスナーの方向けにですね、あの早崎さんからご説明いただいていいですか。
はい、このタイトルがですね、あの怖くないと言い切っておらず、最後にクエスチョンマークがついているっていうところがミソで、
はい、
ある意味であの我々もあの非常にまだ悩んでいる中で、あのむしろ怖がらない方がいいんだよと、怖がらず向き合っていこうよっていうメッセージを、まあ、出したかったっていうのは一つあのあります。それからもう一つあの内容に入る前にあの言いたいこととして、あの AI についてやっぱり2つの側面で心配されていると思います。で、一つはこれから話す人の仕事を奪ってしまうんではないかという、はい、そういう側面と、もう一つはその AI がそう悪さをするんではないかっていう、その例えばフェイクニュースを流すとか、あの最悪のケースだと軍事利用の中で、うん、あの非常に悲惨なことが起きるとかですね、そういうあのまず危険なものとして怖がられているっていう両面あると思うんですが、その中で働くということにかあの絞ってこのレポートはあの書いています。で、内容はあのかいつまんで言うと、あの前半と後半に分かれていて、前半はあの過去を振り返っています。これはあの2013年に あるレポートで、まあ、今後10年20年 AI 含めていろんなあの技術進歩があって、自動化のようなことが進むと 47% ぐらい仕事がなくなっちゃうんじゃないかって、そういうまあ結構有名なレポートが出て、まあ非常に話題を呼んだということがありました。でも現実にはその少なくともまあ10年経ってるわけですけど、あの 47% もなくなっていないというのは明らかで、じゃあなんでその予測がある意味で間違えたんだろうかっていうのを前半で言っています。で、理由として3つ挙げていて、あの1つはやっぱり技術って実はあの浸透するのに時間がかかるということがあるかもしれないということで、あの具体例としてあの電話交換機っていうのが登場してから、はい、電話交換をする人の仕事がなくなるのに本当に何十年もかかっているっていう例を挙げていて、
ね、
技術の浸透には時間がかかるということがあるかもしれないということを言っています。二つ目があの人の仕事ってやっぱり複雑で、ある人の職業が単純に一つのタスクであれば、そのタスクが AI で奪われるともう仕事を奪われるということになるんですけれども、あの多く あの仕事っていうのはあのいくつかのタスクの組み合わせでできているので、
はい、
ある部分が仮に AI に置き換わったとしても他のことはあのなんていうかあの残るので仕事はなくならないって、そういうことがあるんではないかということを言っています。
うん、
3つ目があの AI に限らないんですけど、やっぱり技術進歩で生まれた新たな仕事っていうのはたくさんあって、まあ、例えば YouTuber なんていうのはちょっと AI と関係ないですけれども、うん、まさにあの以前なかったような仕事ですし、うん、e コマースとかいうことについてもそれでもういろんな商売っていうんですかね、あのが活性化して、
で、
かつそれがまさに今2024年問題と呼ばれるこう運送業の方がもう仕事が忙しくて大変だということに結びついてるって、そういう技術が新たな仕事を生むということもあったと、これがまあ過去の振り返りだろうというふうに思っています。うん、で、次にあの今後なんですけど、これやっぱり AI、あの非常に今後の発展の仕方はあの読みづらいので自信を持って言えないんですが、まず確実に言えることは、人々の仕事の種類によっては影響が相当違うだろうということはまず言えると思います。うん、あのやっぱり体を動かして仕事を主にされている方であれば、少なくとも AI だけに限って言うとそう大きく影響を受けないかもしれないということがあるのに対して、うん、あの例えば弁護士さんとかあのコンサルタントの人とか、はい、そういう、まあ、よくあのハイスキルとか言われているそういう人の方が実は影響を大きく受けるんではないかということもよくあの当初言われました。
うん、
で、実際あのハリウッドで 執筆されるような方のストライキで話題になりましたけれども、やっぱりそういう自分たちの非常に独創的な仕事が奪われるってことを、まあ、不安視されたということだと思います。ただ、最近のレポートでは、実はその、コンサルティングなんかでも、むしろ質を高める方にうまく働いているっていうレポートが出たりとか、あるいはその、私、そのさっき言った、働き方の10社でやってるコンソーシアムの中で、手塚様のブラックジャックを AI で作るということに関わった方のお話を聞きましたが、むしろ非常にその助けられて想像がうまくいったっていう話もあって、要するに奪われるかもしれないということであっても、 AI の使い方によってそれでむしろ仕事をより良くしていけるっていう側面があるんじゃないかっていう、そういうようなことも指摘できると思います。で、さらに最近ちょっと言われているのは、例えばみんな残業ゼロの人っていうのは割と少なくて、何がしか残業しているけども、仮に効率的にやって残業ゼロでちょうど仕事ができるようになれば、それハッピーですよねっていう、そういう側面もあると思いますし、まさに世界的にも人手不足の業種を助けるっていうポジティブの面があるんじゃないかっていうことも言われています。で、そういうことを考えると、まあ今後、本当に今信じられないようなすごい AI が出てきて、全てが変わるかもしれないですけど、少なくとも恐れているんではなくて、まあ、うまく付き合っていこうよ、使いこなしていこうよって、そういうふうに思った方がいいんじゃないかっていうのは、このレポートの趣旨として書いたものということになります。
次伺ったことを、今伺いたかったことを今もうお答えいただいちゃったような疑問するんですけど、もう一度ちょっと繰り返しになるかもしれないけど、確認も含めて、個人の利用者の立場から言うと、そういう意味では、そのどういう付き合い方をすればいいというふうに早崎さんはお考えになってます。
はい、やっぱり食わず嫌いではなく、まあ、使ってみたらっていうことがまずあるんだと思います。すでに多くの人はただ Google 検索みたいなのを使っていて、まあ、それと同じような感覚で、まず使ってみるっていう、ことが大事なのかなと。それで間違いなく便利なことも自分自身も感じていますし、他方で、あ、まだこんなもんかって思うこともあるかもしれません。ただそういう中で自分の仕事が少しでも楽になるようなことがあれば取り入れていけばいいのかなっていう、そういう感じにまず思っています。
なるほど。杉浦さん、どうですか？食わず嫌いダメですってよ。
そうですね、やっぱり、まあ、決して AI は仕事を奪うものではなく、より良くすることもあるよということ、そしてうまく使いこなしていこうというのがね、これからどんな可能性を秘めているのか気になるところですね。
まあ、楽しみでもありますよね。
そうですね。さあ、お知らせの後、番組の後半ではさらに深く生成 AI との付き合い方について早崎さんに深掘っていただこうと思います。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、怖くない、今こそ使いこなしたい生成 AI とは、と題して、理工経済社会研究所の早崎康弘さんをお迎えしてお送りしています。
はい、生成 AI に関して前半では、やっぱり生成 AI 前向きに取り組もうよというお話だったと思いますけど、そうは言ってもですね、そのフェイクコンテンツの氾濫とか、著作権とプライバシーの侵害、あるいは犯罪への悪用など、様々なリスクが懸念されているという面もあるんだと思います。早崎さん、こうした面についてはどのようにお考えでしょうか？
はい、そうした問題、この研究所で深く研究してるわけではないんですけど、まさに非常に深刻に考えなきゃいけない問題だと思います。で、実際例えば去年 の, 5月広島サミットのコミュニケーションにも実は生成 AI について触れられていますし、はい、最近の大きな出来事として、去年の12月に EU ですね、ヨーロッパの方で、うん、AI の規制の法案が成立したということで、はい、これ非常に話題を呼びました、うん、で、この分野に限らず欧州の規制が世界をリードしていくっていう例は、例えば環境分野でもあって非常に大事な動きだと思っています、うん、で、おそらく対応についてはこの AI の EU の法律がベースになると思うんですが、簡単にポイントを言うと、はい、もう AI を使っちゃいけないっていくつかのものの禁止がまずされていて、これは例えば公的機関が AI を使っていろんな人種とか性的指向みたいな情報を使って差別に用いるみたいな、そういうことは絶対やっちゃいけないと、こう禁止規定っていうのがまず入っています、はい、ハイリスクの AI 使用っていうのがあって、例えば我々の身近なところで言うと人の採用みたいな話も含めてなんですけど、うんうん、そういうところについてはその AI がこう変なバイアスを持たないようにしっかりその AI のアルゴリズムとかデータ の管理をコントロールをしっかりしなきゃいけないとか、そういう なんですかね、AI 自体の、ま、マネジメント、ガバナンスをしっかりこう持たせていかないといけないって、そういうあのことをあの求めていて、まあ、それに反すると、例えば罰則を課せられるみたいな、まあ、そういうことになっています。それから、そうでない AI についても、あのこれがあのフェイクとの関係で非常に大事だと思うんですけど、これを情報は AI で作りましたっていうことを、あの透明性を高めなければいけないということを求めていて、それはあの普通あのリスクがそんな高くないものであっても AI で作ったんですっていうことをあのしっかりあの言わなきゃいけないっていうのは、そんなようなことが大体 の, こうあの枠組みになっていて、
この
枠組
み今のところはすいません、著作権とかプライバシーの方にもつながりますよね。
そういうことだと思います。で、あのそういう意味であのこの EU の, あの新たな法律というのはあの まさにあの妥当な内容かなというふうに思っています。でかつこれ実はあの生成 AI があのチャット GPT が登場する前からこの法案って議論されていて、 あのそういう意味であのチャット GPT ということでみんなの注目を集めていますけど、それ以外 の, あの幅広いあの AI に関してあの非常にベースになるあの考え方だというふうに思っています。
なるほどね。次はの経営なんですけど、まあ、あのリコーはそういう側面のアドバイザリー機能もお備えになっているってことなんですが、例えば経営に対して、どういうことを、あるいはさらに飛び越えて政府に対してもあっていいと思うんですけど、どういうことを考えていくべきなのか、使いようによってはその長年日本が苦労してきたそのデフレ経済化でそのなかなか成長しないということがあったんだけど、そういうのの活路になるような側面があるのか、その辺のもうちょっと広い視点のお話も伺ってよろしいでしょうか。
はい、まあ、経営陣あるいはあの政府って、まあ、だいぶ対象は違いますが、はい、あの共通する面はあるのかなというふうに思います。でまずあの先ほど来ている働く人の創造性コンソーシアムという場で研究してますっていう、その中で指摘したことでもあるんですけれども、日本経済にとって足りない、あるいは日本企業にとって足りないのは、まあ、イノベーションではないかということがよく指摘されています、はい、でイノベーションっていうことは2つのフェーズがあって、まずいろんな人が創造性を高めていろんなこういいアイデアを出せるかっていう側面と、そのいい出たアイデアをうまくこう実装できるようにこう仕立てていっていい製品サービスにこうしていくっていう、まあ、2つの段階があるんだろうというふうには思うんですけれども、はい、その特にあのアイデアを出すっていうことに関して、やっぱりあの AI っていうことがまさにこう投げかけるといろんな答えを出してくれると、でそれでまた問いを出すとまた違う答え、あるいはより良い答えを出してくれるって、そういうあの機能がもうあの非常に高くあることはもう間違いないことですし、先ほども言ったあのブラックジャックを作られた方もまさにそういうことで AI の凄さを感じたというふうに言っていました。でそうだとするとあの AI を仮にうまく使いこなすことができると、企業レベルでも創造性を高め、イノベーションを生むあの可能性が高まっていくと、あるいはそれがあの積み重なっていくとすれば、あの日本企業、日本経済全体においても成長率の底上げということにこうつながっていくと、そういうことはあの十分期待できるんではないだろうかというふうにあの思っています。であとはもう一つはやっぱりあのそういう大冗談の議論ということは別にしても、あのいろんな我々があのこう享受できるようなサービスとか、まあ、そういうことがよりきめ細かくあの自分のことよく考えてくれるんだなみたいなサービスを受けられるとかですね、あのそういう意味であのいろんなあのサービスを広げていく、あるいは受けられるサービスが広がっていくって、そういうことにもつながりうるというふうにも思います。で、もちろんそれとあの一つ前の話題である、じゃあそのプライバシーとの関係で大丈夫なのかみたいな、やっぱりそういう難しい論点は多分あると思いますし、あるいは著作権との関係とかもあるかもしれないですので、あの企業としても政府としてもやっぱり注意ること、あるいはここは守らなきゃいけないところ、抑制しなきゃいけないところってあるんだとは思うんですけど、それ、そうであったとしても全体としてこうポジティブにあの使っていって、特に日本においてやや沈滞していた経済とか沈滞していたイノベーションを復活させていくっていう、まあ、きっかけになればいいなというふうに感じています。
いや、早坂君、今日はあの本当はもっとじゃあ具体的にどう使おうとか聞きたいこといっぱいあるんですけど、すいません、時間が来てしまいましたので、今日は本当にあの貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。はい、また
杉浦さん、もっと聞きたかったよね。
本当に聞きたかった
です、ね。よろしくお願いします。
すいません、あのまたぜひあのこの話もありますし、あの早坂さんみたいに噛み砕いて話していただくとリスナーも分かりやすいと思うんで、またぜひ近いうちにあのご出演をお願いいたします。今日どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は 怖くない、今こそ使いこなしたい生成 AI とはというテーマで、理工経済社会研究所所長の早崎康博さんをゲストにお送りしました。以上、今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
はい、今日の話非常に面白かったと思うんですけど、はい、産業革命があった時とか、コンピューターが出てきた時、パソコンが出てきた時、みんな仕事を奪われるって怯えた時期あるんだけど、なかなかそういうことばっかりではないので、うん、やっぱり前向きに取り組みたいなと改めて思いました。はい、はい、
この番組は放送から1週間はラジコで、その後もポッドキャスト、スポティファイなど音声配信で聞くことができます。ぜひそちらもチェックしてください。また番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストは、番組ホームページにあるメール送信フォームからお送りください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さよなら。